人生の転機って後から振り返ると不思議なんですよね。その渦中にいる時はとっても悩んだり、大きな決断を迫られたりと、まあ、大変なんですけれども、後になって振り返ってみると、あの時のあの体験、あるいはあの状況こそが自分の人生において必然だったって思えるんですよね。今日は人生の転機というテーマでお話をしていきます。もしかするとあなたも今人生の岐路に立っているのかもしれません。それではここでまず一般的に転機とはどういったものなのか、いくつか例を挙げて整理してみたいと思います。まず人生の序盤、まあ、10代から20代前半でいうと、学校の卒業や入学、あるいは社会人デビュー、こういったものが一つ人生の転機として挙げられると思います。まあ、ただこのあたりはね、大体、まあ、みんな同じタイミングで起きるイベントかなと思います。それが社会人になってね、何年か経っていくと、その中から転機というのはその人その人独自のタイミングで起こるように思います。例えば転職だったり、独立起業、またまたプライベートで言うと結婚、またその先になりますが離婚、あとは地理的な変化という意味では引っ越しだとか移住、こういったものが一般的に転機と言えると思います。つまるところ、大きなチャレンジだとか成功挫折といったイベント、大きな環境の変化、心理的な変化、または人間関係の変化、こういったことが人生の転機と言えるのではないでしょうか。そして時にこの転機というのは僕たちの中に非常に大きな葛藤を生み出します。現状を壊したくない、このままでいたい、あるいはね、しがみつきたいという感覚と、でも心の奥底で、心のどこかで新しい方向に進んでいきたい、これまでの人生の延長線上ではない全く別の世界に足を踏み入れてみたい、まあ、この両者の中でね、僕たちの心は揺れるわけなんです。そして次に、このこういった転機の前に起こることについても少し整理していきます。転機がやってくるその前段階、予兆としてですね、こういったことを僕たちは経験したり感じます。一つ目が違和感、人生に対する違和感、このままでいいのかどうか、まあ、現状悪くない、 OK なんだけれども、でもね、何か違う、まあ、こういったものは往々にして僕たちの魂からのサイン、気づきのサインを送っている、あるいは僕たちが受け取っているというふうに言えます。そして二つ目は、まあ、停滞感、僕はこれよく悶々っていう表現でするんですけれども、こういった悶々とした状況が続いたり、あるいはなんかね、この日々の生活で楽しみがない、ワクワク感がない、 はたまたなぜか同じ問題、同じ課題が繰り返し降りかかってくる、まあ、こういった、停滞感ですね。これが天気の前に起こる一つの予兆といえます。あるいは三つ目が新しい世界、あるいは新しい価値観との出会い。これは人との出会いによってそういった新しい世界や価値観が開けてくることもあれば、本を読んでその本によって新しい世界に引き込まれることもあれば、今はもしかしたら YouTube とかそういった SNS を見ることによって自分がね、これまでともすれば興味がなかった、あるいは本当は興味があったけれどもずっとあまりその世界にはね、こう触れるようなきっかけがなくて、それが SNS によって一気にそこへの興味が湧いてきたり、あとは、まあ、これは個人的には大きいと思うのが旅ですね。旅に出ることで、まあ、全く新しい世界、特に海外旅行なんかするともうね、本当全然違う、言葉を喋って全然違うものを食べてね、全然違う文化があって全然違う価値観があって、まあ、こういったものに触れること、刺激を受けることによって新しい世界とか価値観が見えてくる、まあ、こういったことがね、天気の前に起こる予兆として挙げられます。それではここで僕自身が体験した人生の転機について少しお話をします。僕もこれまでに人生の大きな転機というものはいくつかありました。まず27歳の時、今から15年ほど前ですね、海外に移住して、それから僕はほぼずっと海外に住んでいるわけなんですが、今日はその最初の海外移住、シンガポールに移住した時のお話をします。僕はそれまでずっと東京で派遣を中心に職を転々としていました。まあ、大体ですね、1年おきに仕事を変えていたんですね。まあ、というのも性格的にこうあまり一つのことをずっと深掘りするというよりかは、いろいろな世界を見たい、まあ、いろいろな仕事を体験したいというのが、まあ、これは今でもそうなんですけれども、まあ、当時の、まあ、僕の感覚というかね、仕事に対する姿勢でした。で、当時僕の中で日本社会というものに対してものすごく閉塞感を感じていたんですよね。まあ、バブルが崩壊して、そして失われた30年というふうに言われていますが、そのおそらく最後の、10年とか12年とか13年とか、ちょうどね、そのあたりを僕は東京で、まあ、暮らして仕事をしていたわけなんです。まあ、そういった意味ではね、本当日本社会がこう沈んでいった末期というか、そういう中に社会環境はあったと思うんですけれども、まあ、そういった意味では当時日本の企業ってもうどんどんどんどん海外に出ていったんですよね。まあ、円高というのもあって日本市場も閉塞感がありましたし、企業はどんどんね、東南アジアとか海外に進出していって、で海外で、まあ、利益を上げるようになっていった、まあ、ちょうどそういう時期でもありました。ただ、まあ、僕が閉塞感を感じていたというのは、これは今振り返ってみると本当は社会に対してではなくて、大きな変化もチャレンジもしていない、取り留めのない人生を送っていた自分自身に対しての閉塞感だったのだと思います。で、まあ、そんな日々を送っていたある時、ANA の CM で日本のビジネスマンがバンコクで躍動しているシーンがあったんですよね。で、それを見て僕は東南アジアに大きな 興味を持ちました。まあ、その CM 以外にもインターネットでね、いろいろ世界のことを調べて回っていたら、シンガポールのチャンギ国際空港の画像があったりと。僕出身沖縄なんですけれども、沖縄のように小さな面積の、まあ、シンガポールは国ですからね、国なのにアジアの、まあ、経済で最先端を行っているということに非常に興味を持ちました。まあ、そういった意味ではこれからのね、日本と違ってこれからの経済成長が大きく見込まれていたアジア、東南アジアという地域、僕は非常に興味を持ったわけなんです。でそれからはいろいろ面接を受けまして、その中でシンガポールの外資系企業への転職が決まりました。それが27の後半ですね。で、それからの10年というのは、自分の人生の中でも最もエキサイティング、もう本当にね、刺激と興奮に満ち溢れた、もう本当にね、予想をはるかに超えた新しい世界っていうのが僕を待っていたわけなんです。これが社会人に出てからという意味では非常に大きな転機の一つと言えます。このシンガポール生活から始まった海外移住、15年ほどになりますが、もちろんこの間も何度か大きな転機、人生の岐路というものを経験してきました。これに関してはおいおいお話ししていくとして、で僕自身こういった人生の転機は偶然ではなくて必然やってくるものなんだと、まあ、今になってみるとそういうふうに思います。でどうして必然なのかというと、これは僕たちが生まれてくる環境である程度その、まあ、天気が仕組まれてるというような見方ですね。でこれは、まあ、中には僕たちが生まれてくる前に根性のブループリント、青写真、これを、まあ、自分自身で設計して生まれてくるという人もいます。そういった意味では、まあ、生まれてくる家庭環境、親だとか、まあ、生まれてくる場所、年代、まあ、こういったものを自分でね、生前生まれてくる前に契約して生まれてくる、まあ、これはちょっとスピリチュアルな話なんですけれども、そういうふうなお話もありますし、まあ、僕個人的にはそこまで信じるか信じないかは別として、いずれにしても僕たちの幼少期の環境、これがその後のその後の僕たちの人生の転機にとって非常に大きな役割というか、それを果たしていると思います。で先ほども言いました通り、転機というのは詰まるところ感情の大きな揺れ、葛藤を含みます。でこういったものっていうのは、まあ、その我々が幼少期に植え付けられたというか、潜在意識の奥深くに潜り込んでいる感情、これが僕たちが大きくなりにつれて、まあ、ともすればそれまでずっと抑えられていた感情が何かのきっかけ、タイミングで出てくる、まあ、そういった意味では僕はやはり人生の転機というのは偶然たまたまそこにイベントとして現れたのではなくて、まあ、僕たちが幼少期に育んだというか、もしくは蓋をしていた感情、これがこう表面に出てくる、そんなタイミングが転機なのだというふうに思います。さあそれでは今日は最後にあなたに問いを残して締めたいと思います。あなたは人生の転機は必然だったと思いますか？あなたの自身の人生の転機は必然だったと思いますか？それとも偶然だったと思うでしょうか？それでは今日はここまでになります。 ご視聴いただきましてありがとうございます。